ございます。そのまま賛美継続してもよかったですね。ある教会ではこの賛美の時間ですね、時間帯というかこの30分じゃなくて1時間じゃなくて2時間も賛美疲れてしまうか分かりませんが、ね、そういうでも賛美こそ礼拝ですよね。イエス様の皆を称えるという本当に礼拝がこの、ね、賛美を通してこう捧げられる、ね、この時間帯は本当にこうそれが礼拝だなって、ね、思います。ですね、御言葉も準備はしてありますが、宇佐さんがそのまま本当にそのメッセージ今日のメッセージをもう、はい、訴えるんじゃないですが、ね、語ってました、叫んでました。本当に主よ、ありがとう、感謝しますわ。私も感謝します。はい、ではお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたのたとえ皆の上に心から感謝をいたします。今朝はよみがえり、イエス様が死からよみがえられたという記念すべき復活の日でありイースターでありますから、ありがとうございます。私たちにとってこの信仰が、この復活がなければ本当に意味のないものでしたけれども、私たちは本当に主をあなたに、私たちをあなたが選んでくださって、そして聖書の中に記された神様に出会わせてくださって、そしてイエス様というお方がおられることを あなたの一方的な恵みによって知ることができました。本当にこの聖書に記されたそのことは真理であるということをあなたは教えてくださいました。私たちは見てはいません、イエス様の復活を見てはいませんけれども、この聖書の中に書かれていることは真実であるということを私たちは信じています。ありがとう、感謝いたします。どうぞ神様、御言葉を主は神様語りますけれども、どうぞ聖霊様ご自身があなたの御心のままに、主の御心のままに導いてくださって、また助けてくださって語らせてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週は、まあ、受難週でした。そして去った金曜日は受難日でイエス様が十字架にかかられるというその金曜日でしたね。そして、まあ、イエス様がこの地上でこの世に来られたこと、その目的は、まず今日の、はい、礼拝説教題テーマは復活の朝、イースターです。で、聖書箇所はマルコ16章の1節から8節です。そして、はい、このチョロの方は、まあ、イエス様の復活祭、イエス様の死からの復活を記念する日であり、そして同時に、まあ、自分自身の死に備える日として、考えてみたいというしたいと思います、はい。イエス様がこの地上にこの世に来られたその目的は、ルカの19章1節の中にある人の子は失われた人を探して救うために来たのですと、聖書は書いています。そしてイエス様は 罪人の私たちのために十字架にかかりで痛み苦しむ中、ルカの23章34節の中に、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと父なる神に許しを求めました。しかしこの十字架で終わりではありませんでした。皆さんもよく知っていますけれどもですね、使徒信条、先ほど使徒信条を告白しました、宣言しましたけれども、その中に十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座すと、という、はい、告白しました。イエス様はよみがえること、そしてそのよみがえるということを繰り返しこの弟子たちに予告してました。ちょっと本論まではちょっと長いですけれども、前置きが長いですけれども、ところが弟子たちの、誰一人としてそのことを覚えていません。そして、信じていた者もいませんでした。イエス様に従っていたマグダラのマリアをはじめ、そして他の女の人たち、その人たちも同じでした。ではマルコ16章の1節からちょっと8節を読みたいと思います。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時、墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかとみんなで話し合ってた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのにその石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った、驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって肝を転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである、はい、書いてありますけれども、8節に女の人たちは恐ろしさのあまり気持ちが転倒し、そこには青年が出てきますけれども、青年というのは御使いのことです。青年が言ったことを誰にも言えなかったと書かれています。福音書の中にはマタイ、マコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書がありますけれども、その中にはこのマルコでは、恐ろしくなって誰にも伝えなかったというね、それで書かれていますが、他の福音書の中にはそうではありません。マタイの福音書、マタイの福音書では恐ろしくはあったが大喜びで急いで弟子たちに知らせに走っていったとあります。ですからこの4つの福音書をこの読み照らし合わせると、またその詳しいことが分かると思いますので、読んでいきましょう。その後ですね、イエス様は40日間エルサレムやガリラヤで弟子たちに何度も現れ、そして40日後にエルサレム近くのオリーブ山から弟子たちの見ている間に上げられ、天に上げられ、そして雲がイエスを包んで、で見えなくなりましたと神様書かれています。イエス様は 本当に見える世界、見える世界からこの見えない世界へこう移された、移られたということになります。天に昇られました。天に昇られたので、本当に私たちはこの目では見ることはできません。本当に見える世界から見えない世界へとイエス様は移られたということです。では天とは、神様が支配しておられる領域、そして時間も空間も、ね、超えた霊的な見えないところ、見えない世界、それを天と言います。イエス様は私たちのために、またヨハネ14章の中には、私たちのために住まいを備えることもこう約束されました。イエス様が、まあ、天に帰られる前に、まあ、聖霊が来られること、聖霊を待ち望みなさいということも弟子たちに伝えてあります。そしてこの、ね、あなた方のために天国に、天にこの住まい、あなたが住まうその住まいをも準備をするって備えるということも弟子たちに約束されました。はい、では本題のですね、天国にないものというちょっと行きたいと思いますが、その前にですね、ここで一つのちょっとアンケートをお話ししたいと思います。以前にこの100万人の福音という、ね、情報誌がありますけれども、その100万人の福音の中で、クリスチャンでない人、クリスチャンでない人100人にこうアンケートを取ったそうです。まあ、多分成人された方々だと思います。その質問の一つ、もし天国と地獄があるとしたら、自分が死んだ時に天国に行けると思いますか、それとも地獄に行くと思いますか、という質問でした。天国に行けると思う、地獄に行くかもしれない。でその結果、天国に行くと思うと答えた方は男性が何パーセントだと思いますか。はいはい、マサヨシわかるかな。 50% 天国に行くと思う人 50%、 他にもありますか、うん、90%、 50、 50、じゃあここヨシと一緒ですね。はい、実際5%、 5% ですね。ではその結果はですね、男性がなんと 88%、 女性が、はい、どうでしょう女性は、男性は、ね、女性は 80% だったそうです。 5% とかね、 50% のなんとなくね低い感じがしますが、でも天国に行くっていうねと思うってなると、このようなね高い率で行くと思うと答えています。では地獄に行くと思うと考えた人は、答えた人、地獄に行くと思うと答えた人は、男性がさあ何パーセントだったでしょうか。あ、これからすると、まあ、100% が、ね、100人なので、その中から割り出すと、はい、男性が 12%、ね、そして女性が 7%、 もしかしたら自分は地獄に行くかもしれないって、ね、そういう思ってる方です。では2つ目の質問は、もし天国に行くってね、天国に行くと答えた人たちは、じゃあどうしてそう思うのですか、という質問を、ね、しました。一つは、地獄へ行くほど悪いことを特にしてないからです。で二つ、地獄に行くのは嫌だから。そして三つ目、結局は地獄なんかはなく、みんなが天国に行けると思うから。そして四つ目、人のために尽くして良いことをしているから、私は天国に行くんだという返答ですね、答えでした。どうですか、ね、 地獄へ行こうと、私は悪いことはしてない、だから天国に行くんだと。そして、まあ、地獄に行くの、地獄ってね、まあ、自分の中で ありますね、いろいろ、はい、それを考えるとやっぱり地獄には行きたくないという、地獄は嫌だという。そしてまあ、結局は地獄なんかないんだって、なくて、ね、みんな天国に行けると思うからって、ね、多分みんなそうですよね。なるべくなら地獄なんてない方がいいっていう、ね、できたらみんなでこの天国に行きたいというね、そういう思いが出てくると思います。そして人のために尽くして良いことをしてるから、人のために尽くしてね、人のために良いことをしてるから私は天国に行くんだって、行くと思うってね、そういう答えだ。残念ながらですね、地獄に行くと思うと答えられた方に対してはの質問や応答はありませんでした。ところが子どもたちに、ね、子どもたちに同じ、質問をするとまるで答えが違ったそうです。天国と地獄の話をして、自分は天国に行けると思う人はと、ね、思う人はって、ね、聞きました。そしたら天国に行けると思う人、これは多分、クリスチャンではないですね、ノンクリスチャンです。神様を知らない方々ですが、ね、その方が、その子供たち、その方々、その子供たち、ですが、誰も手を挙げなかったということです。自分は天国に行けると思うってね、そう思う子供たちは誰も、まあ、いなかったということです。ということは子供たちというのは自分の、ね、ことがこうよく分かっている、自分のことがよく分かっていて、そして今のままでは天国には行けないなっていうね、そういうふうに思ったと思います。本当に子どもたちのこの正直さというものを、ね、見ることができます。でそれに対して先ほどの、ね、88% とか 80%、まあ、大人の半分以上は大人になるにつれてこう自分が見えなくなる、自分が見えなくなってしまう、そして自分に甘くなるという、そのためにそういう、ね、返答をしたかもしれません。はい、まあ、以上がこのアンケートの結果でした。では戻りたいと思います。ですね、では天国にないものは何でしょうかと。天国にないもの、何がないんでしょうか。はい、どうぞ。海がない、はい、どうぞ。病気、そうですね、はい。それから苦しみ、そうですね、はい。涙、はい、そうです。そして、お金お金はないなきっと、まあ、神様も、はいはい、はい、と思います。お金はないと思いますね。そして他には、はい、マサテル、何、死、そうですね、闇、そうですね、叫びは出てきましたか。叫び、苦しみ、そして太陽、月はどうでしょう。それから夜はどうでしょう。ね、天黙示録の21章の4節の中には、涙や死、悲しみ、そして叫び、苦しみ、そういったものがないと書かれています。しかしもう一つ、それ言いましたかね、もう一つ、天国に決してはないもの、決してあってはならないもの、はい、何でしょう。はい、聞こえましたが、そうなんです、罪。それはね、本当に罪です。天国には罪はありません。ですから罪を持ったままでは天国に入ることはできないということです。はい、同じくですね、黙示録21章の27節の中には、これはリビングバイブルで訳したものです。 汚れたものは入ることはできません。偶像礼拝をする者、偽りを言う者は一人たりとも入ることができません。子羊の命の書、子羊の命の書に名前が記されている人々、人たちだけがここに入ることができるのです、とあります。イエス様を信ずる、イエス様を信じなければ、はい、先ほども賛美の中で主の御名を呼び求める者は救われるとありました。本当に主の御名を求める者、求める者、信ずる者は皆救われます。まあ、そこでしかしが出てくるとね、まあ、罪の、まあ、部分なんですけれども、でもその私たちは本当に主を信じていたとしても罪というのはね、どうしても犯します。でその罪をね、イエス様は、私の中にですね、その罪を持ったまま天国に行くことはできませんけれども、でもその罪というのは本当にこれからイエス様のこの十字架でこう死なれた、ね、それを、まあ私たちの罪を許すためにという、ね、ためにイエス様は十字架にかかられています。なので本当にイエス様が私の罪のために死なれた、私の咎のためにそれをのために死なれ、そしてそれを許してくださったというその信仰があれば、ね、私たちはこの天国に、天の御国に、まあ、入ります。でイエス様を信じますという信仰を告白し洗礼を受けたならば、その天国のこの住民票というんですか、私たちもそれぞれの市町村でね、そこにここに住んでますっていう、そういう、まあ、住民票がありますけれども、天国でもその信じた時に、それを告白した時にその住民票には、この天国の住民票にこう知らされ、もう記されるという、これは子羊の命の書にこう記されて、これ以外に天国に入る方法はありませんけれども、まあ、罪を犯したならば即神様の前に、主の前にこう悔い改める、ね、悔い改めるならば、本当に真実な思い、誠実な思い、そして正直な思いで悔い改めるならば、主は、神様は、ね、許してくださいます。私たちはそれのまあ繰り返しに、これからもなると思いますけれども、本当にこの神様から離れないように、ね、本当につながっていきたいと思います。あるお寺の住職、あるお寺の住職なんですが、この住職とちょっと話をしたことがあります。私 の、ま、母のが亡くなって、このその告別式にですね、ま、キリスト教式ではできなかったですので、このお寺の住職が来られて、やってもらいました。でその方に、私はこの聖書を渡したいなと思っていて、でその聖書を、まあ、終わった後に、全て終わった後にその方のところに出向いて、私はクリスチャンです、どうぞ聖書を読んでみませんかってこう差し出したんですね。そしたらそのお寺の住職の方が、私も聖書を持ってます。で話を聞くと、以前はこの、ね、クリスチャン、クリスチャンというか、まあ、クリスチャンです、まあ、聖書、クリスチャン、洗礼を受けてたらどうか分かりません、家族はクリスチャンでした。でその方も教会には行ってました。でもその方が言うにはですね、天国に入る方法はいくつもあるって、天国に入る方法はいくつもある、だから寺の住職ですから、お寺で教えてるその、ね、方法もそうなのかなって私は思ったんですが、この天国に入る方法はいくつもあって、で頂点は一つっていう、天国は一緒だっていうね、そういう考え方だったんですよ。ですけども、ね、それは 違いますね。ヨハネ14章6節の中に、もう皆様すでにもうしっかりこう暗記していると覚えていると思いますけれども、私が道であり真理であり命なのですと、私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありませんと、イエス様ご自身が語られた御言葉があります。私を通して出なければ、イエス・キリストを通して出なければ天の御国、ね、天国に行くことはありません、来ることはありませんと、ちゃんと聖書の中に記されていますから、このお寺のこの住職が言ったことは私は間違っていると思います。そしていやちょっと違うんじゃないですかってね、その反論というかな、そういうことはしました。でもその方自身は本当にね、聖書を持っている、そういう聖書、まあ、車の中にその聖書を置いているということで、その聖書も持ってこられたんですが、でもその人の、まあ、魂っていうかな、その奥には本当にイエス様とのこの出会い、ね、本物のこの出会いっていうね、自分の罪のために死なれたという、そういうことがその方にはなんかそれを、まあ、うやむやにしてるっていう、それがはっきりね、こう信ずることができずに、結局はそういう、ね、今寺のこう住職をしているということだと思います、ね、聖書の中には本当にはっきりと書いています。天国に入る方法、それはイエス様以外にないということで、本当これはね、本当の道です。この本当の道というのは、このイエス様以外にないという、その道が本当の、ね、道です。ある人はですね、天国などは、天国というのはこう単なる気休め、その場限りのもの、ね、人を心配させないようにするための当てにならないこう言葉、天国という言葉だと、ね、言う人もいるようです。そして人は死んだらそれでおしまい、あとは何もなく無になるだけ。もしかすると私たち今クリスチャン、私たちもクリスチャンになる前は、以前はそういうふうに思っていたかもしれません。神様、イエス様に出会わなければ、本当に聖書を通して、本当にこの救い主がおられるということを知らなければ、まあ、知らない方々はそういうふうにこう、ね、思い考えていると思います。しかし、ね、私たちは今はクリスチャンであって、それは違うということを、ね、言うことができます。では2番目の、神に合う備えをせよ。聖書は、まあ、地上での、まあ、80年90年、ね、人生は永遠の中ではこの一瞬に過ぎない、永遠の中では一瞬に過ぎない過ぎず、地上の人生が全てとするっていう、その生き方、もう地上の生き方、全てが地上での生きる、それが全てなんだ、そういうこと、それを、ね、聖書は、ね、愚かだとこう語ります、言ってます。永遠に心を向けて、まあ、永遠に備えるように、全ての人が死んだ後に唯一の神の前に立たされるということがあります。死んだらおしまいではないですね。死んだ後に本当に神様の前に立つ、この審判の時があります、裁判の時がありますね。そのためにその神様に会うこの備えをしなければならない。私たちはクリスチャンは、まあ、ほとんどがそうですけれども、その備えは、まあ、されていると思います。しかしこの備えというのは毎日毎日備えなければならないかなってね、思います。それは本当に毎日神様との交わり、関係を本当にこう続けていくという、 死は終わりではなく、死後に永遠の世界が待っているということ、そしてそれを死後の世界には永遠の世界が待っているという、それを明らかにしたのがイエス様の復活です。もしもイエス様が死んだままで復活がなかったならば、ね、私たちは、まあ、この信仰している意味もないし、そしてこう天国への確信、そして、まあ、罪の許し、ね、罪が許されたという、天国に行けるというその確信というものを持つことはできません。もしイエス様がそのまま死んでそのままであれば、復活することがなければ、そういう確信を持つことが私たちはできませんでした。イエス様が私の身代わりとなって十字架にかかってくださったこと、それによって罪が許されて義とされました。これまで敵対していた神との関係、神との和解、神との平和、それがイエス様の十字架によって、その神との和解が私たちに与えられました。神様からの平和が与えられました。そしてさらに永遠の命、さらに永遠の命をも私たちに与えてくださいました。はい、3番では、復活が明らかにしたことをですね、明らかにすること、それは一つはですね、聖書が真実であったこと、これは第一コリント15章の4節の中に、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことと書かれています。でそれは本当に真実であること。他にもルカの9章27節や、18章27節から34節の中にも記されていますけれども、復活は旧約聖書にも予言されていました。イエス様ご自身が予告されていました。それが実際に新約の中で起こったのです。そして2番目、イエス様が神様であること。復活によってイエス様がただの人ではなく、また人を騙すような、まあ、ペテン師でもない、そして単なる歴史上のこの偉人、英雄、まあ、聖人でもなく、確かに神の御子、子なる神であることが明らかにされました。これはローマ一章の4節の中に、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストですと。これはイエス様が神様であることを明かしてますね、明らかにしてます。で3番目、十字架の死は罪を許すに十分であったという。もし復活がなかったら、本当に私たちの、ね、ために死なれたのか、それは分かりません。ローマに反抗した政治犯、まあ、イエス様のことをね、ローマに反抗した、まあ、政治犯か、ただ の, あの古代妄想教であったかもしれないと思うかもしれません、もし復活がなかったならば。しかし父なる神がイエス様の一度の死で、イエス様が一度、二度ではない、三度ではない、この一度の死で人の許しのために十分だったと、ね、十分だとしてよみがえらされたのです。十字架にかかる、それは本当に何度でもない、ただ一度だけ、イエス様の一度の死で私たちの全ての人の許しのために十分だということを、ね、父なる神様はご存知で、それをその十分だとしてこのイエス様をよみがえらされたと。ですから私たちは確信を持ってイエス様を信じて、そしてその許しを信じたいと思います。アーメン。ローマ書4章25節の中に、 主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられた方からです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたです。そして4番は、死が呪いから、死は呪いです、ね、死が呪いから祝福されたものへと変えられた。これは死が滅ぼされたということです。死の棘は罪である、死の棘は罪であると聖書教えます。しかしイエス様の十字架と復活によって、人間の最後の敵、最大の敵、それは死でありますね。人間はこう死ぬということはもう決まっていることです、ね、人間の最後の敵、そして最大ですね。その死を打ち滅ぼしてくださったということです。死の棘は完全に抜かれた、死は滅ぼされた。1コリント15章の55節、主よ、お前の勝利はどこにあるのか、主よ、お前の棘はどこにあるのか。もうないですね。本当にその死、罪から勝利を取られたお方がイエス様です。そして5番目に、私たちの復活への発音となってくださった。復活されたイエス様の体は触れることのできない、ごめんなさい、触れることができる肉体を持ってました。そして自分がこの肉体を持ってる、生きてるっていうことを、まあ、示すためにね、魚を食べたりとか、そして、まあ、脇腹やその手のですか、その弟子たちにそれを触れさせるというね、また見せるというその行為で、本当に肉体を持っておられた、復活された後、そのイエス様の体はそうです。しかし以前のようにこの、まあ、疲れたりと、これは人間的な、まあ、人間のですね、人間的な以前のように疲れたりとか、喉が渇いたりとか、それからお腹がすいた、飢えたり、そして、まあ、傷ついたり、その心を傷ついたりする、でそういう体ではない、栄光の体、栄光の体と呼ばれる本当に不思議なもの、イエス様が復活されたその体は栄光の体でした。そして私たちもこの同じ栄光の体に変えられていくこと、そのことも約束されています。これ1コリント15章20節の中に、しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえられました。本当に私たちが信ずるその信仰は、しっかりとこの聖書の中に御言葉を通して実証、本当に証明されているということですから、私たちはその御言葉をしっかり本当に信じてい、きたいと思います。最後にこの結びですが、ロマ書 4章25節から51節、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。私たちはいつでも、本当にどこでも、私たちのうちにイエス様の代わりとしてですか、助け主が与えられます。聖霊様が私たちの中には、クリスチャンの皆さんの中には聖霊様が共に住まわれています。ですから本当にこの聖霊様、神様とのこの交わりを本当に毎日こう続けて、そしてこの生ける御言葉が私たちの生きるための大きな力になります。いろんな出来事が起こりますけれども、本当にその出来事、いろんなことに対処してくださるのが御言葉です。ですから御言葉を本当に、ね、 読んで自分のものとして、そして御言葉を持って本当にそれらのものを対処していきたい。私たちが信ずるイエス様はよみがえられました。十字架で本当にあざけられ、罵られ、蔑まれ、唾をかけられ、そして本当に茨の冠をこうかぶせられるという、そして脇腹を刺されるという本当にむごい仕打ちをされたのが私たちのイエス様です。ですから本当に、ね、イエス様が再び来られるまで私たちは本当にイエス様を見上げて、イエス様から本当に離れないように私たちはこの信仰生活を歩んで、共に歩んでいきたいと思います。私たちは神の家族です。ですから本当に、ね、一人一人共に喜びで、そしてお互いにこう助け合い支え合って、でイエス様は語られます。互いに愛し合いなさいと、ね、本当に互いに愛し合って、私たちは一緒に神様の、ね、この再臨の時まで、まあ、その前に神イエス様の神様の契約がありますけれども、本当に一人一人が漏れることなく、ね、その祝福に預かることができるように、ね、歩んでいきたいと思います。はい、祈ります。天のお父様、ありがとう、感謝いたします。あなたが一人子であられるイエス様を私たちの一人一人のために、私のためにこの地上に、この世に生まれ、そして私たちのために、その罪のために十字架にかかってくださいました。あなたの愛を心から感謝いたします。人がその友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はないと、本当に主よ、その御言葉はイエス様ご自身が私たちに、してくださいました。あなたの愛を心から感謝いたします。どうぞ一人一人をあなたが豊かに祝福し、これからもイエス様あなたと共に歩む人生を喜び感謝を持って、送らせてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アーメン。